ヨハネによる福音書第7章37から39節。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっと朝から緊張してました実は昨日のことなんですけれども、午前中11時過ぎぐらいですかね、どこから電話がありまして、その内容というのは、おばが危篤で、お医者様が先生が会わせたい人がいたら会わせなさいって言われたっていうので、もうちょっとお昼もそこそこ、今あまり喉も通らなかったんですけれども、私とおばの岩崎と2人で病院に、病院は2時から午後2時から4時の面会ということで、2人で駆けつけました。まあちょっと本当にもう意識があるのかないのかわからないような状況の中ではあったんですけれども、でもおばと2人で祈って、まあしばらく様子を見ていって帰ってきたんですけれども、本当に私たちは死の前に人間は何もすることができないんだっていうことを実感しました。そして本当にその悲しみ苦しみの中において、でもイエス様はその死を打ち破って死に勝利してくださって、その方に希望があるんだっていうことを改めてもう一度深く確認することができました。おばとのね、再会が日の出終わりになることがないように、もう本当にもう一度天で会えるように祈りつつ願いつつ帰ってきたんですけれども、でも本当に私たちにはその天国での希望がある、勝利に打ち勝ってくださったイエス様がいるんだっていうことをしっかりと本当にこれからも伝えていかないといけないなって改めて感じさせられました。まあ、そんな中で今日開かせていただいた御言葉なんですけれども、今日の御言葉の中に、まず祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にと今日の御言葉は始まっています。この祭りというのはカリオ祭というお祭りのことです。この祭りはエジプトを脱出したイスラエルの民がテントを張りながら荒れ野を旅する40年の間、神様に守られたことを感謝するお祭りでした。また、このお祭りは収穫の恵みを感謝する秋の収穫祭でもありました。そしてもう一つ、それは水を求める儀式、雨乞いの祭りでもあったのです。エジプトを脱出したイスラエルの民が、まず必要としたのは、喉の渇きを潤す水でした。水がない、食べ物がないと不平を言うイスラエルの人たちに対して、神様は必要な水も食べ物も与え続けてくださり、そしてイスラエル人を守ってくださいました。このカリオ祭の祭りの時も、自分たちの生活が守られるように、作物を作るために十分な水が与えられるように、神様に水を求める儀式を行ったのです。イエス様は、兄弟たちがこの祭りに登っていった後で、ご自身も表立ってではなく、いわば内密に登っていかれました。そして、祭りも半ばになった頃、宮に登って教え始められました。それからユダヤ人たちとの間に議論が続きました。そしてこの 祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエス様は立ち上がり、大声で言われたのです。この祭りが最も盛大に祝われる終わりの日というのは、カリヨ祭の最終日、つまり7日目のことです。祭司たちは毎日朝になると、行列を組んで、神殿の丘を下り、そして白網の池に行って、そこで黄金の器に水を汲んで神殿にまた戻ってくるのです。そして祭壇の周りを一度だけ回って祭壇に水を注ぎました。7日目は昔エリコの城壁を7回回ったように祭壇の周りを7回回り祭壇に水を注ぎました。大群衆の中でこの儀式が行われました。シロアムの池で、神殿で、この荘厳な儀式が続く間、群衆の間には歓呼の声が絶えませんでした。想像してみてください。お祭りというのは楽しく賑やかなものです。みんなの気持ちが高揚し、喜びに声も大きくなります。その喜びが最高潮に達しているところで、イエス様が立ち上がって大声で言われました。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。イエス様が大声で叫ばれることは滅多にないことです。それだけみんなに聞いてほしいと願っておられたということだと思います。ここで乾いていると言われているのは喉が乾いているという意味ではありません。心が乾いているということです。では、心が乾くとはどういうことでしょうか。私たちはみんな欲望を持っています。欲望、それ自体が悪いものではありません。でも欲望が満たされれば、それで私たちは幸せになれるかというと、そうではありませんね。お金や物、地位や名誉などを手に入れることで、一時的な満足を得られるかもしれませんが、それでは本当の満足は得られないのです。何をもってしても満たされることのない心の空虚感。人間の持つ根源的な渇き、それは神様との交わりを求める心と、考えることができます。フランスの数学者であり、物理学者であり、哲学者であるパスカルが、ファンセの中で語った有名な言葉があります。人の心の中には、神が作った空洞がある。その空洞は、創造者である神以外のものによっては埋められることができない。私たちはこの世の何かで渇きを癒そうとしますが、結局は満たされないままなのです。私たち人間は神の形にかたどって作られていますから、神様のもとに帰るまでは決して満ち足りることはないのです。神様のもとから離れ、罪の中にある人間は、自分の魂が満足するどころか、不安と苦悩でおののいているのです。罪の中にある人間は、その罪の許しを経験することなしに、魂の渇きが癒されることはないのです。ですから、イエス様は、渇いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと言われたのです。ここで注目したいのは、イエス様の招きの広さです。誰でもです。誰であってもです。その人の状態がどうであっても、それまでの生活がいかに悪く、邪悪であっても、私のところに来なさいと、イエス様は言われるのです。どんな人にも、イエス様の招きが なされているのです。福音は限られた人にしか提供されないなどということではないのです。さらにその招きはというと、それは乾いている人です。魂が乾いている人、魂の平安を切望している人、自分の罪を自覚し、罪の許しを求めている人です。乾いていなければ、誰も飲みたいとは思いません。空腹でなければ、誰も食べたいとは思いませんね。実は、人は、自分が生きるための潤い、自分がどうしたら生き生きと生きることができるのか、自分はどうしたら満たされて生きることができるのか、この大切な問いを問わないまま、あるいは意識しないまま、なんとなく日常を生きてしまっているのです。たまには旅行という非日常的な場所を訪ねて、美味しいものを食べ、そして綺麗な景色を見て、自分の人生にもう一度潤いを求める。そんな思いは誰にでもあるのに、自分の心が乾いているという気持ちを意識していないのです。だから本当の喜びの泉を見出すことができなくなっているのです。真に満足を与え、いつまでも続く幸せはキリストのうちにしか見出すことができないのに、それを求めることをしないのです。私たちが救われるために必要な第一のことは、私たちが乾くということです。私たちが罪人であることを知ることです。自分が罪人であると自覚し、その罪から救われたいと本気で願う人だけが、そのためにどうしたらよいのかを求めるようになるのです。だから、天国への第一歩は、自分は地獄に行っても当然であると思える人なのです。イエス様は、乾いている人は誰でも私のところに来て、ただで飲みなさいと言っておられます。イエス様が与えてくださる水は、誰にでも与えられるだけではなく、お金はいらないのです。イザヤ書第55章1節に、渇きを覚えている者は皆、水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。とあるように、イエス様の与える水は全くの恵みであり、お金はいらないのです。イエス様のもとに来て飲むというのは、イエス様を信じるということです。イエス様があなたの罪を許す力を持っておられ、あなたの魂の渇きを完全に癒すことができると信じることです。イエス様のもとに来るとは、イエス様を信じることであり、イエス様を信じるとは、イエス様のもとに来ることに他ならないのです。私たちがイエス様のもとに行くには、何も長い長い巡礼をする必要はありません。イエス様の方から、天から下ってきてくださったのです。そして、私たちの身代わりとして十字架にかかり、よみがえってくださったのです。そして、信じる者と共にいてくださるのです。私たちはそのイエス様に心を開いて、イエス様の身元に進み出ればよいのです。イエス様はおっしゃいました。義に植え替わく人は幸いである。このイエス様の招きに素直に応えることのできる人は本当に幸いな人です。次に、キリストの招きに応じる人の約束を見ていきましょう。38節です。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。 聖書に書いてある通りとありますが、旧約聖書のたくさんの箇所でこの命の水の希望について語られています。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。イザヤ書第12章3節。その日、ダビデの家とエルサレムの住民のため、罪と汚れを洗い清める一つの泉が開かれる。ゼカリア書第13章1節。その日、エルサレムから命の水が湧き入れ、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。ゼカリア書第14章8節。イエス様を信じる者、信仰によってイエス様のもとに来る者は、聖書が言っているように、その人の心の奥底から生きた水が川となって流れ出るようになるのです。つまり、魂の必要が豊かに満たされるということです。それだけでなく、流れ出るようになると言っています。私のところに来て飲むならば満たされます。渇きは癒されますと言っているのではないのです。もちろん満たされるでしょう。渇きも癒されるでしょう。でもイエス様はそれよりももっともっと積極的な表現をとっておられます。川となって流れ出ると言っておられるのです。自分の魂の必要が満たされて終わりではなくて、他の人を潤す祝福の泉となるということです。私たちはキリストを信じることによって、自分のうちに泉を持ち、その水が川となって流れ出て、他の人を潤すというのです。イエス様はサマリアの女に次のようにおっしゃいました。ヨハネによる福音書第4章13から14節。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は、誰でもまた乾く。しかし、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。イエス様の約束は、イエス様を信じる者は、決して乾くことがないというのです。そして、永遠の命に至る水が、湧き出るというのです。自分の魂の必要に対して十分な満足を得られるようになるというだけではなく、他の人々に対する泉ともなるということです。私たちクリスチャンは自分自身が受けるだけではなく、私たちの言葉や行い、祈りを通して他の人への祝福となっていくというのです。どうでしょうか。素晴らしい約束ですよね。ところで、ここで語られている水というのは、御霊、聖霊を意味しています。39節で、イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからであるとあります。キリストを信じることと聖霊を受けることの間には切り離せない関係があります。誰でも信仰を持っている人は聖霊を持っているのです。聖霊を持たない人はキリストにある救いの信仰を持たない人になるわけです。また、イエスはまだ栄光を受けておられなかったとありますが、この栄光を受けるということは、イエス様が十字架につけられて、よみがえられる、その時の勝利の栄光を意味しています。ここで、霊がまだ下っていなかったからであるというのは、イエス様が私たちのために死んで、よみがえり、天に昇られるという、その働きを終えられていなかったので、この場合はまだ終えられていませんでしたから、聖霊が完全に信者に注がれていなかったという意味になります。もちろん聖霊はイエス様が昇天される前も存在していました。でも当時の人々は旧約聖書における 聖霊の働きしか知りませんでした。それはある一部の人に、しかも必要な期間しか与えられませんでしたが、イエス様が約束された聖霊は、イエス様の十字架と復活、そしてその昇天の出来事以降、イエス様を信じるすべての人に注がれるというものでした。イエス様はヨハネによる福音書第14章16節で、聖霊を与える約束を語っています。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。別の弁護者、それが聖霊です。イエス様のすべての技が終わったときに、キリストを信じる私たち一人一人に聖霊が与えられているのです。私たちがキリストによって生まれ変わったとき、神様は私たちの内側に聖霊を住まわせてくださいました。神様は私たちの内側に良いものをたくさん置いてくださったのです。その良いものというのは、愛、喜び、平和、寛容、親切、善、誠実、柔和、節制という御霊の実です。それが私たちの内側から外に出るときに、人々を祝福し、さらにキリストのもとへと導いていくのです。毎週、教会で賛美するのは良いことですが、世の中の人が私たちを通してイエス・キリストを見られないとしたら、それは誰のためにもなっていないことになってしまいます。もし神様がただ私たちを救って、私たちを通して誰も救わなくてもいいと思っておられたのであれば、私たちはもうとっくに天国に行っているはずです。でも私たちがここにいるのは目的があるからなのです。生かされている理由があるのです。それは私たちが生まれ変わってから天国に行くまで聖霊と共に歩むことで魂を癒してもらって力づけてもらうのです。そして私たちが祝福の泉になっていくのです。あなたの考えや言葉、行動を通して良い影響を放つとき、救われたことを口で言わなくても、あなたが何か違うことを周りは気づき始めるのではないでしょうか。私たちはこの世に良い影響を与えるものになっていくのです。私たちはこの世から悪い影響を受けるのではなく、私たちがこの世に良い影響を与える側になっていくのです。でも、イスラエルの敵が井戸に石を投げ込んで井戸を塞いだように、私たちの敵である悪魔も同じことをしてくるのです。私たちの内側に汚れたものを投げ込んできます。それはこの世的なものです。私たちの内にある生ける水の流れを止めようとするのです。イエス・キリストを信じたのに、心の底から生ける水が流れているという実感がないという方がいるなら、悪魔によって塞がれているのかもしれません。常に神様に聞きながら、悔い改め、詰まっているものを取り除くことが大切ですね。皆さんはパレスチナにある湖、死海をご存知だと思います。死海は別名、塩の海と言います。塩分濃度が普通の海の10倍もあるそうです。生き物は生息できません。この湖の不思議なところは、川からの流入はあるのですが、どこにも流れていかないということです。受けるだけで終わる。もし、死海のような心であったらどうでしょうか。 私たちがそんなものであったらどうでしょうか。それは命のない心で、苦い心です。いつもイライラ、ブツブツ、不平不満があって、誰も潤さない、喜びがない、平安がない、苦々しい思い、憤り、許せない思い、自己中心的な思い。そこには、人に与える恵みは何もありません。でも、イエス・キリストを信じる者には、誰でも聖霊が注がれて、その人の心の奥底に生ける水が川となって流れ出るようになると言います。それがどれほどすごいものなのかを、旧約聖書で預言者エゼキエルはこのように預言しました。エゼキエル書第47章8から10節です。彼は私に言った。これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。川が流れていくところではどこでも、群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは、水がきれいになるからである。この川が流れるところでは、すべてのものが生き返る。漁師たちは岸辺に立ち、エン・ゲリからエン・エグライムに至るまで、網を広げて干すところとする。そこの魚はいろいろな種類に増え、大海の魚のように非常に多くなる。この川が流れていると行くところでは、すべてのものが生き返る。これは預言者エゼキエルが語った預言の言葉です。エゼキエルという人は、バビロンに捕囚とされて連れて行かれました。そしてその捕囚の期間中にエルサレムが滅ぼされ、神殿が壊されてしまうのです。なぜ生ける誠の神に仕えている神様の民イスラエルがこのような苦しみに遭わなければならなかったのか。神様のからの答えは、イスラエルが神から離れて罪を犯したからでした。人々は誠の神様に頼って生きることをせず、偶像礼拝に陥っていたのです。そのため、神様の臨在がエルサレムから去っていきました。けれども、エゼキエルの見た幻はそこで終わりませんでした。そのどん底の中で、イスラエルに希望が語られているのです。廃墟になったエルサレムの町が再建され、神殿が再び建設されていくのです。彼の見た幻は、なんと、神殿の中から、その中心部分である聖所から、水が流れ出ているのです。しかも、その流れが川となり、その川は遠くへ行くほど水かさが増して、最後には渡ることができないほどの大河になります。この川は普通の川ではありません。なぜなら、聖所から流れ出ているからです。聖所というのは神様のおられるところです。つまり、エゼキエルが見た川というのは、神様ご自身から流れ出ていた川でした。そして、この川が流れ出るところはどのようになるのでしょうか。それが先ほど読んだ御言葉です。神殿から流れ出た水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。この海というのが死海のことを指しています。神殿から流れ出た水がこの死海に注ぎ込まれると、その水は一変して、死んだ海が生き物で満ちるようになるのです。なんと素晴らしい神様の約束でしょうか。本当にこのような光景を私たちは見てみたいですよね。教会は、この命の水が溢れているところです。なぜなら、聖霊を与えられたクリスチャンが集まっているところだからです。その教会から 命の水のなんか水命の水の川が流れ出て、この世のものを生かすようになっていくのです。これが神様の約束です。なんと素晴らしい約束でしょうか。私たちから命の水が流れ出て、たくさんの人を生き返らせることができるという約束です。神様は真実なお方です。神様に嘘はありません。だから神様の約束は必ず実現するのです。この約束の通り、私たちのこのグレースチャペルが救われる人の魂、救われる魂でいっぱいになることを期待していきましょう。私たちを通して本当に多くの人たちに命の水の川を溢れさせ流れ出して、ここの教会に神様のもとに生きた魂を、死んだものが生き返る、そのような奇跡の御業を今年見ていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。あなたが今日も共にいてくださり、この礼拝を祝福してくださっていることを感謝いたします。神様、私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになると、あなたはお約束してくださっている恵みを感謝いたします。私たちの内側にある汚れたものをすべてあなたが洗い清めてくださいますように、罪があるならば本当にあなたの御前に悔い改めます。どうか主よ、あなたがその罪を示してくださって、悔い改めへと導いてください。そして私たちの内から流れる、出る水が止められることがないように、あなたが溢れるように、聖霊様が私たちの内側に満ち溢れてくださいますように、お願いいたします。この教会において、私たち一人一人を用いてくださって、たくさんの人たちを本当にあなたのもとへと導くことができるように、私たちを用いてください。どうかしよう。あなたが私たちと共にいてくださる、そう、本当に力強い聖霊様が共にいてくださることを信じて、私たちの口を清めてくださって、私たちの行いをどうかあなたが正してくださって、私たちを用いてくださり、多くの人のもとへと導いてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。今週も一週間あなたが共にいてくださる恵みを心から感謝し、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。